スガットさん。
はい。
どうも、いい天気ですね。お久しぶりです。
いい天気、久しぶりです。はい。
僕は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども、はい、そちらは。
映像を作ってます、スガッツって言います。
変態映像作家のスガッツ先生ですか。
映像作家のスガッツです
。はい。映像作家っていう肩書きにしてるわけですね。
そうです、そうです。はい。
なんか今日はですね、高橋源一郎みたいな。見た目ですけど。
見た目の話ですか？
はい。ちょっと、髪型と、
はいはい。
メガネが。
そうですか。
あと、ヒゲが。
いつもと変わんないですけど。はい。
なんか、あれですね、ちょっと、覇気がないところ。まあ、高橋源一郎先生、別にお会いしたことないですけど、覇気はなさそうじゃないですか。押し出しは強くなさそうじゃないですか。それかな、なんかちょっと覇気が。
なるほど、元気なさそう。
いつにも増して元気がない。
元気なそうに見えました。
ので、ちょっと高橋源一郎っぽいなと思ったんですけど。
あのね、これ、振りなんですよ。別に
元気はない振りをしてるんですか。
あのね、今日、ここ。
話の振りってこと？
いや、その振りをして、違う、その振り、元気がない振りをして。
なんだ、イライラすんな。
心配させようかなと思
って。アレクサ、こいつを黙らせて。
あのね、
アレクサ通話を切って。
あの CM 気持ち悪いね、お母さんにね。
真似したくなりますよね。
はい。で、今日ね、ここ来る前に。
アレクサ、デートの音楽かけて。デートの音楽かけてっていう人間を僕は初めて見ましたけどね。あれ、デートの音楽かけてって言ってますよね。
言ってますよ。
俺で何回も聞き間違いかなって、はい、あいつちょっと滑舌悪いから、ちょっと聞き取れない。
はいはいはい、
で、何回もあの CM 見るたびに聞き耳に立ってるんだけど、あれデートの音楽かけてって
言
うんですね。
って言ってますよね、あれ。
だから誰かアメリカ人が書いた脚本をそのまま直訳してる感じですよね。
なんか
セリフも何もかも。
アマゾンとか、アレクサのとことか、
はい、
ああいう外資系ってそういう感じありますよね。
アマゾンの、アマゾンのとか、グーグルとかは、セリフはまあ一応、
日本語だけど、
日本語のちゃんとした。
ノリ的なさ。
もちろんもちろん、ノリはそうですよね。ただ、アレクサのあれに関しては、セリフまで、これ、普通に直訳してるだけですかって
感じ。そうですね、ちょっと気持ち悪い、ね。
母さん、これって、カレーよ。
生姜入れるね。隠し味にね。
ケチャップと生姜。でもよくアメリカ人が、ね、ケチャップと生姜入れるって、わかりますね。
そこはじゃあ、日本人のね、スタッフに。
はい。
したのかな。いや、ね、
会話を切ろうと思ったけど、会話をぐーっと腰を折って切ろうと思ったけど。
違うんです、今日さ、ここ来る前に、はい、坂上忍がやってるワイドショーなんて言うんですか。
ヒルナンデス。
ヒルナンデス。
じゃない、バイキング。
バイキング、
はい、
あれで、カナブーンのメシノさん。
あ、はいはい、
見つかった
って話。あれ、メシノって読むの？
メシノ、いいのじゃないんですよね。そう、メシノさんが見つかった話をやって特集してて、
はいはい、そうですね。
で、その街のファンの反応はみたいなやつさんが。
はい。
そしたらもう、熱心なカナブーンファンみたいなやつが出て、
うんうん。
いやそういえば、なんかこの前ラジオを聞いてたら、すごい元気がなくて、メシノさんが。
はい。
すごい心配してたんですよ。
あ、でもそれは。
って、言ってたのね、
うんうん。はい。
だから僕もちょっと元気ないふりして、なんか、
それ伝わんないでしょ。
心配してもらおうかなって、ちょっと今。
あ、それで俺が、うん、それカナブーンのメシノの真似ですかって、会話が弾むと思った
んですか。そう思って。
アレクサ、こいつをボコボコにして。かしこまりました。
ね、そんな感じです。この前クレイジージャーニー見てたら、
はい、
盆栽の人はやってたんですよ。
はいはいはい。
で、その人は、なんか普通に、アレクサ、なんとかかけて。
あ、盆栽やりながら。
OK、グーグルって言ってました。
あ、はいはい。
うん。で、なんか、やってました。普通にやる人いるんだなと思って。
あ、まあそれはいますよ。割とうちらが思ってるよりもシェアはいってるらしいですね。桜町くんが言ってました。
あ、そうなんですか。
桜町くんの言うことだから多分業界の人の正しい情報だと思うんですけども、
なんかね、それこそ意外にパチンコ屋のトイレにあるんですよ。
あ、なるほどね、
はい、なんか私はアレクサ話しかけてねみたいなポップみたいなの書いてあって、
うんうん、
でそんなのとは全く縁がないような、なんか、おじいさんとかが、うん、アレクサ、ニュース、安倍って言った
。かしこまりました。
そんなので、話しかけたりとか
して。多分、
うん、
郊外とか地方の方が普及してるのかなって、はいはい、ペッパー君もそうじゃないですか。都心では見ないけど、
うんうんうん、
あとほら、車通勤の、ね、一日の大半車に乗る人とかは、ああいう、 まあ、車の中で使えるのかどうか分かんないけど、うんうんうん、とか、あと家が広い人とかね。
うんうんうん、だからああ、それはあるかも、
ね。東京、大阪とかね、福岡の、はいはい、その、ど真ん中の人は、うん、よりは、地方郊外とかで普及してる、はい、目にする確率が高いのかなと。
で、それで都会っぽい生活、アーバンライフを送ってるって、その人たちは思ってる。
あ、そういう、悪意のある見方ってこと、僕は別にそういうことじゃなくて、生活スタイルから見た分析
な
んですけど、
わかりました。
イージス・アショア、こいつを迎撃して、かしこまりました。ドンドンドンドンドンドンドン
ね、あの、イージス・アショア、アショア、
はい、
もうね、寝てたでしょ、なんつって。
あのこっちは人生変わってんだよ、
あれがね、あの寝てる人が、はい、うちの安和だったらどうしようっていう恐怖が僕、はあります
よね、父親ね。
本当に、はい、あそこにいる側じゃないですか、うちの。
で、説明する側ですよね、立場的に、
まあ。今はもうね、やめてますけど、はい、だからね、ああ、なんなくてよかったって思いましたね。
わかりました。
はい。
近況はそんなところですか？
いいですか、僕の話して。
どうぞ。はい。
あの、前回のラジオの途中、てか終わりの方で、
はい、
雪来て新軍見たって話したじゃないですか。
あ、はいはい。
奥崎健三のね。
まあ、てか原和夫監督
の
ね、
うんうん、であれで、あの、あ、まあいいなと思って、あの神様のういやつっていうさ、
はい、
あの別の人が撮ったやつね、
奥崎健三さんのその後をやった、うん、はい、まあ悪趣味なドキュメンタリーですよね。
そうですね、
いい意味でも悪い意味でも悪趣味な、
うんうん、でね、あれを見たいなと思って、
はい、
あのただないので、ゲオの宅配レンタル、
ああ、ありますね、う
ん、あれにあったんですよ、
はい、
だからそれこそ前のラジオ撮った次の日ぐらいに、
はい、
その日だったかな、もう頼ん入会して頼んで送ってくるの待ってたんですよ、
うん、
で待てども暮らせど来ないんですね、
あれがいつ届くのかって僕も不安で、あまり、うん、あの 使うことに踏ん切れないところがあるんですよ、
そうで、うん、まあ2センチはかかんのかなと思って待ってたんだけど来なくて、そしたらね、ちょっと夢見たんですよ、
夢を見たんですか、うんうん、
奥崎健三の夢を見たんですよ、
はい、
であの口調で、私はね、あれは見ないでほしいんです、 あれは絶対に見ないでほしいんですよ、汚点ですみたいな感じのことを言ってる夢を見たんです。
なるほど、ちょっと もはや霊体となった奥崎先生が
そうそう、
菅津さんがちょっとあの、うん、ツタヤディスカスじゃなくて、
ゲオオンライン、ね、
ゲオオンライン宅配サービスを使おうとしてるのを、
うん、
天国から察して、
うん、なんかそんな気がしたの、
はい、
まあ多分僕が奥崎健三にハマってたから見たことなんですけど、
はいはい、
ね、したらもうね、5日ぐらい経っても来ないから、
うん、
ちょっとあのなんかそのホームページでこう調べたんですよ、
うん、
したらもう宅配済みになってるの。
なるほど、
あれ、
うん、
で来てねえぞと思って。
そうか、発送済みじゃなくて、
うん、
もう投函してますみたいな、
そう、
あなたの家にお届けしてます、うんうん、済みになってるわけね。
そうで、おかしいじゃないですか、
はい、
して郵便局の人に聞いたんですよ、
はい、
そしたら、いや確かに発送してますって話で、
はい、
でも来てません、そしたらもうね、うん、これはじゃあもう事件扱いになるので、
あ、郵便局の人はそんな言ってんだ、
あの郵便局の中での事件、事故扱いっていう、
なるほど、はいはい、
うん、
だから事案になるってこと
だ、ね、だからなんかフェーズとして1段上がりますみたいな、このお客様相談の段階から一段上がりますみたいな、うん、
これはちょっと大ごとになってきましたよ、
うん、でね、そう思ってたんですよ、
うん、
でね、僕ちょっと思ったのが、いつもうちに届けに来るやつが、あの郵便物をね、
はい、
届けに来るやつがちょっとヤバそうな感じのやつなんですよ。
特定の人なんだ。
いや、いつも特定の人です。
うん、うん、まあ、大和とかね、佐川は特定の人があるから、
うん、
まあ割とそれで恋愛してる人とかいますけどね、僕の知り合いでも。
それなんかたまにね、聞きますよね。
はい、
うん、まあ、あの、男性だしね、
はい、
あの、うん、ちょっと朝青龍みたいな感じの人なんで、恋愛には残念ながら発展してないんですけど、うちの嫁が恋愛してたらどうしよう。
あ、寝取られ。
ね、
朝青龍みたいな。で、やばいんだ。
うん。
まあ、暴力振るってきそうな感じ
なんですか？いや、なんかね、普通に投函するときもあれば、投函できるサイズのハガキなのに、ポストに入れてくればいいのに、どんどんどんどんどん、小田さん、小田さんとか言って、たまに開けさせるときとかもあるんですよ。
まあ、規定として投函よりも一回宅配確認するものもありますけどね。
うん、でも普通の、なんか、 ソフトバンクの、ソフトバンクのダイレクトメールとかの時もたまにそれあるんですよ、ね、
なるほど、はい、
でなんかあれかなと思ったの、ちょっとおかしいのかなと思ってたの、
スペってんのかな
そうそうそう、そういう感じの、
はい、
でちょっと思ったのが、うちの隣の家ってあるんですよ、あの隣の
部屋ってこと、
うん、マンションなんで隣の部屋、
はい、
で隣の部屋の人って多分ライターとかなんかそういう系の仕事してる、一回僕も会った時に話したりしたんだけど、うんうん、でねその人って日本のこの家っていうのはもう半年のうちの数日しかいないんですよ、
ライターつってもじゃあ海外とかで、
うん、でね世界中をいろんなとこ行ってる人なの、
はあはい、
うん、でそんな人なんですよね、
うん、
でひょっとしたらこっちに入れてねえかなと思った、
その2つの要素を足して、
うんうん、
スガッツ推理が働いたわけですね、
うん、そうでね、ちょっとピロッとなんかね、うん、青い封筒みたいなのが見えるんですよ、その人、
うんう
ん、明らかそれなんですよ、
はい、
ただなんか取ったりとかしたらまずそうじゃん、なんとなく、
まあまあまあ、
うん、でもう奥深くに入ってるし、うん、
はいはい、
ね、でしばらくしてそのおかしいやつが、
はい、
多分その本部からこういう苦情が来てるからってことで僕のところに説明しに来たんですよ、
はい、
そしたら太田さん太田さんって声はするんだけど、
うん、
ガチャッと開けたらその隣の家から来るんですよ。
怖っ、座敷女みたいな座敷女のオープニングみたいな感じじゃないですか
そいつは
どんどんどんどんどんどんどん、あのお隣留守ですけど、
そう、そいつはだからやっぱね明らかに隣の家を太田さんだと思ってる。
ちょっと待って、でも他の太田さんの郵便物は普通に届いてるわけです
よ、うん、そう、だからちょっとそこら辺は分かんないんだけど、
ゲオの宅配サービスの太田さんに関しては隣の太田さんかもしれ
ないですね。そうで、あ、こいつ間違いなく間違ってここに投稿、
はい、
投函してるじゃんって話になって、はい、ただこの人ってそういうわけでしょっちゅう帰ってくる人じゃないですよって話をしたのね、
はい、
その人に、
はいはい、
でただこれあのそういうもので返すものだから早くくれなきゃ困るし、何より見たいんすわ、はい、早く
早く奥崎さんが助走してるやつところを見たいんすわ
ってそうって言ったんですよね。
はい、
じゃあね、もうすごい泣きそうな顔するんですよ
朝青龍が、
うん、
ああ、
もう本人の中では間違いなくそれだって多分思い立ったんですよね、
投函ミスだと、
うん、ただ認めるのはやっぱり最後まで、
はい、
うん、でこれどうするんだろうなって僕思ってたら、
うん、
夜僕ね何回かこのラジオで言ってるけど夜中に僕ジム行くじゃないですか、ジムに行ってるんですよ、
はい、あまり行ってないです。
あ、そうですか、
はい、
で、
はい、初耳に近い
ですか、夜中の3時にジムに行ったら、
はい、
そいつがね
怖っ、
私服で、
はい、
これ言っていいのかな、私服で、
はい、
その隣の家のところをこう、はい、なんですか、孫の手みたいのを使って、出してたんですよ。
本当座敷女みたいな感じですよね。
で、あって僕思ったんですけど、
うん、
その時そいつはね、いやなんかちょっと調査でしてとかってもうごまかすの。
え、いや、じゃあもう見て見ぬふりしなかったんだ。俺だったら怖くてちょっと
見て見ぬふりプラスちょっとでも気づいちゃったよ的な感じで、
うんうん、
うん、あ、え、どうしたんですかなんて、
うんうん、
したら、いや、ちょっと調査でして、ここら辺均等に回ってるんです、なんていうわけ。
はい。
ね。
明らかな嘘をついてるわけ
で。ね。うん。多分、だから、もっと、それ、本部とかに言っちゃうと、多分、死ぬほど大事になるじゃないですか、
やばいでしょ。下手したらネットニュースになるんじゃないですか。
でしょ
神様の威圧事件みたいな名前が付けられて
そう、でもまあ僕もその人悪い人なさそうだし、まあ、はい、なんか手に届けばいいかなと思って、まあ、そこもそんな、はい、あ、調査なんすねなんつって、
はい、
普通にそれ終わったんですよ、はい、そしたら次の日に全然知らないやつが、次の日大雨だったんだけど、
はい、
全然知らないやつがどんどんどんって来て、
はい、
太田さん調査の結果見つかりましたって言って、そのゲオオンラインの封筒を、
はい、
なぜかびっしょ濡れなんですよ。その雨のせいだけじゃないぐらいのびっしょ濡れ。
ああ、それは興味深いディテールですね。
もう本当びっしょ濡れなの。
おや、なんでこんなにびっしょ濡れなんですかね。
で、
これ雨のせいばっかりじゃなさそうですね。ああ、すいません、ちょっと気になったもんで、ね
。それで結局もらって、
はい、
見たんですけど、
うん、だからもしかしてこっから本編、
いやいや終わ
りそこまでが前振りで、神様の威圧表本編が、
いや
スガッツシネマハスラーがここから始まる。
いやでまあ、神様の威圧は、はい、とあとクランプス悪魔の儀式ってい
うのを、ありましたね、そのね、
見ました、その2本借りたんですけど、
はいはい、
うん、見ましたって話なんだけど、やっぱ奥崎さんがそうやってあの手この手を使ってね、日本郵便のも使って僕に見せなくしたような、
あ
気持ちも分かるような映画でした、ね、
でもそうなると、うん、濡れてるっていうのが私ちょっとすいません気になってしまう
んですけど、ね、そう、何なんですかね、本当本当濡れてるんですよ、びっしょ濡れ、
雨ではない、
雨ではないっぽい、うん、
涙朝青龍の涙なんじゃないですか、いやすいません、これは私の勝手な想像に過ぎないんですけどもね。
ね、そうかもね、本当ね。で、それ以来、
あと一応誰の真似してるのか、
コロンボ的な感じでしょ。
ムカつくな、モノマネしてる人に一番言っちゃいけない言い方ですよね。あ、それビートたけし的なことでしょとか、
はい、
コロンボです、う
ん、で、それ以来、
はい、
その朝青龍を見た者はいない的な感じなんですけど、こうでも可能性として確かにあるなと思ってさ、その帰ってこない人のところに投函しちゃって、なおかつそれが変装の
人が、それってさ延滞金は発生してるわけですか、
あ、
さすがにそれは
ね、いやゲオンラインって20日から入れるんですよ、
でも
で10日ぐらいできたから
とはいえ見れる日数は短縮されちゃってる、
うんうん、
デメリットは負ってるわけでしょ、
だから僕みたいな仕事じゃなければで、うん、僕はいつでも見れるんで。だけど、
ね、ダメ人間でよかったですけど。
そう。土日とかしか見れなくて、それに合わせて借りてる人だったら、もう無理ですよね。
激おこぷんぷん丸ですよね。
そうです。懐かしいですね。はい。
でも、まあ、調査の結果、見つかった、うん、嘘はついてないか。だって調査って言った
のもね、でも、だから、ね、ほら僕もそんな。
あと、それさ、うん、あともう一つ引っかかったのが、うん、あの、朝青龍に、うん、なんかいろいろ行った時に、うん、隣に入ってる可能性ないですかって一緒に見に行くっていうのが普通の対話だと思うんですけど、それはやんなかったんですか、
いやなんか僕の中でも多分人の郵便物を見ちゃいけないって僕自身も思うし、多分その郵便局の規定でもそれって NG じゃない、
でもじゃあそう言われたら見れないんですよで話は終わっていいけど、
うん、
とりあえず
あ僕そこそうやって気使っちゃったんだ、そ
してうん、でも、
うん、
大人として、うん一応そういうことをして自分も確認してますよってことははっきりするじゃないですか、隣にそのねゲオの袋があるってことを2人でその場で目視した場合、
僕はそこは別に言わなかった、
ギルティー菅津さんが悪いっていうことですね、
はい、まあね、そんなことがあって神様のいいやつ、
まあでも全ては奥崎さんの霊体がうん、仕掛けたたたりっていうことですよね。
まあひどかったね、本当あの映画、ね。
奥崎階段ですね。ひどかったですか。
うん、ね、ひどかった。
僕ももう20年近く前に見てるんで、内容は大体忘れちゃってるんですけど。
なんかもう今ね、だから90年代サブカルに対して思いを馳せてます、
は
い、
い
ろいろね。
ちょっと嫌な感じで、
う
ん、
そう
ロマン裕子さんみたいな感じになってるわけ
ですね。そう、ね、新書で出てますからね。はい、そう、ね、大宮一さんってさ。
が何でしたっけ、
要は根本隆と一緒にやってて、
はい、
で今もう根本隆と決別して今、はい、名義は大宮一監督になってるんですよ、
神様のいいやつがね、
そう、
はい、
あの人ってどっかで見たことあるなと思ったら、
うん、
仮面ライダービルドに出てましたね、
役者として、
うんうん、今役者なんですって、
複雑だなああそうですか、
そう
はい、
うん、
で結構ちゃんとした役で出てるってことね、
ね、3話ぐらい出てました、
うんうん、
鍋島って役でね、
はあ、はい、
まあ90年代サブカルについてはまた今度、
そんなでかいテーマで語れるんですか
もう今ね僕根本隆の、
うん、
本とかね買いまくってるんですよ今、
最近出てるやつ
とか、いやいや昔の持ってたんだけどもう今手元にないから、
銀河鉄道の旅とか、
銀河鉄道とか、そう、
電波菩薩だっけ、
電気菩薩、
電気菩薩とか、
うん、あと銀河鉄道、あ言ったか、はい、人生解毒ハトバとか、
はい、
そこら辺をね、
ディープコリアとか、
そうだから今うちの嫁も 根本隆にハマってるんで、
はい、
うちだけ90年代鬼畜系ブームみたいのが、
そのちょっと一つ前ですけどね90年代鬼畜ブームの性格に言えば、まあまあね、細かく言えば一つ前じゃない、
うんうんうん、そう。あとゴンも今僕集めてるんですよ、
はい、
うん、ヤフオクで落としてね、
くっさそうな家だな、はい、多分それプンとなんかビリッジヴァンガードの匂いとかしそうですよね。
そうですね、本当
昔のビリッジヴァンガードの、うん、あのなんかアメリカショップ、うん、
はい、
アメリカの古着屋に入った時みたいな匂いしそうですよね。
そうですね、うちは
今アメリカの古着屋なんだ、あれシカゴ、原宿のシカゴとか入った時みたいな匂いしそうですよね、
は
い、
そうかもしれないですね。
ちょっと汗の匂いとか、うん、なんか変な甘い匂いとかが混じってるような、
はいはいはい、うん、まあね、そんな何もない日常を、終わりない日常を、
出た90年代
送ってますわ、
はい、
はい、
終わりなき日常を生き延びてるわけですね、はい、平坦な戦場を、
そうです、そうです、
僕たちが生き延びてるわけですね、
はい、
よかったです、
はい、
ちょっとどうしましょうかね、
はい、
デイキャッチいっちゃいます。
あ、そうですね、はい、
16時17分になりました、
はいはい、で
大手靖国にメンヘラデイキャッチ、
はい、
ディンディリディンディンディンディリディンディンディンディリディンディンディリディディリディリティリティティリリリ、あの街中の皆さんからのね、はいはい、アンケートも届いてるんですよ。
はい、
お便り、ホイコーローさん30代男性、
う
ん、会社員
の方ですね、はい、
吉田会長、トモロコシの会の皆様こんにちは。南海キャンディーズの山里亮太と蒼井優の結婚についてぜひとも取り上げてください。吉田会長は常日頃から言っていたやりまん最強の蒼井優が、まあそうですね、
うん、
僕が本当に一番の、うん、すごいのは蒼井優ですよ、
うんうん、言ってました
ね。2番目が宮崎蒼井ですよ、
はいはいはい、
どっちも V6 の岡田君と付き合ってた2人ですけど、
うんうん、
あ、宮崎葵さんはもう結婚してるのか、
はい
はい、の蒼井優さんがモテないキャラ代表といっても差し支えない山里亮太となぜ、山里亮太となぜ結婚したのか、うん、吉田会長の考察などお聞かせくださいみたいな、
ね、はい、
はい、
ね、僕いまいち分からんのですわ。
お、水曜日元毎日新聞論説委員の方、僕いつも名前を失念してすいませんですけどね、はい、
どう思います
か、ね、京慶さんね、これようわからんのですけども
はい、はい、どうですか、これ会長の方が多分言いたいことあるんじゃない。
山ちゃんの話、
うん、
まあ美女と野獣婚と言われてる、
うん
うん、まあそうですね、まあ確かに美女と野獣婚っていう報道自体が、うんうん、言い方自体がまずあって、
うん、
それへの批判みたいな感じになりましたよね。
ありますよね、
うん、荻上チキさんとかもそうですし、
はい、うんうん、ねえ、荻上チキさんね、そういうの結構言いますもんね、うん、
なんでそのいやらしい笑い方をするのか。
いやいやいやいや、
荻上チキさん嫌いなんですか、うん、僕は別に好きですよ。
いや、僕も尊敬してますよ、
はい、
はい、
なんでそのいやらしい笑い方する
いやいやいや、はい、
ま、うん、ただまあでもまあだって見たまんまそうですからね、美女と野獣じゃないですか。
まあ、野獣感そんなないけどね。
だって名犬チーズですよ。チーズ、犬じゃないですか、うん、チーズって、
うんうん、
まあ、世間には犬の妖精なんですけど、はい、あとカバオですよ、
うん、え、山ちゃんが、
そう、
あ、そう、そうなんですか。
チーズとカバオって山ちゃんでしょ。
え、それって山寺宏一の方でしょ。
だって山ちゃん、山ちゃんって、山ちゃんの結婚について、だから、とメロンパンナちゃんですからね。
メロンパン
ナ、メロンパンナの、メロメロパンチですから、
はい。
とか結婚しましたから。
どこで突っ込めばいいの。
美女と野獣婚でしょ、だって。
まあ、う
ん、そのまんまじゃないですか。
はいはい。でも、山ちゃんって山寺宏一じゃないでしょ。
で、まあ、特に離婚しましたけどね。
う
ん
うん、はい。そうそうそうだね。
もう、メロンパンナちゃんとは特に離婚してるんで。
え、もともとそうなんだ。いや、メロンパンナちゃんと山寺宏一が結婚してたの。
そうですよ。
へぇ、
メロンパンナの、まあ、すごい、もう、宮崎駿が嫌いそうな声優大の、
はい、うん、ああ、はいはいはい。
の、うん、まあ、今の声優も嫌いでしょうけど、うんうんうん、アニメ声の。
はい。
だ割とアニメ声の、それの、まあ、第一世代じゃないんだろうけど、うん、僕、声詳しくないんで。
誰でしたっけ、
メロンパンナちゃんの名前何でしたっけ、ちょっと待って今調べ、うん、言いながら調べてるんですけどメロンパンナちゃんの声優ですよ、うん、そうですよ、金井美香さんですね。
ああ、はいはいはい、はい、うんうん、名前は存じ上げてます、
はい、とっくに分かれてますけど、ね、はい、10年前ぐらいで、
そうなんだ。
でその後また声優さんと田中さん、田中里江、うん、理恵さん、 田中理恵さんって、
と山ちゃんが結婚した、
結婚しましたね。でもほらメロンパンナちゃんとチーズとカバオなんて、ほぼレギュラーですから、まあはっきり言ってもう現場ではちょこちょこ合ってるわけですよ。だから大人みたいな感じで、アーバンな大人の関係性ですよね。
そうですね。
でその田中さんと再婚した婚約、結婚発表した日も、あのスタジオで一緒だったらしいですよ。
うわ、
山ちゃんと金井美香さ
ん
が、っていうのをあのアンパンマンのブログに書いてありました。アンパンマンのあの人、
なんでチェックしてんだよそれ。
アンパンマンの声優さんのなんだっけ、戸田恵子さん、
はいはいはい、
戸田恵子さんのブログで面白おかしく書いてました。腹黒いんです実はね、アンパンマンの。
なるほどね、でも
まあね、だからメロンパンナちゃんってことですよね、はい、つまりへの評価っていうのがちょっと、あのほら山ちゃんの結婚相手っていうことで、なんか反転した嫌いがあるじゃないですか、評価高まったみたいな、メロンパンナちゃんとかもね、でやっぱりあの塚田さんがお待ちかねのアンパンマン強さ考察、
強さ、どうしてもそっちに持ってきてるよね。ア
ンパンマン強さランキング考察で言うと、でメロンパンナちゃんってだいぶ弱いとされてるんですけど、あの大人勢と子供勢みたいな感じで、クリームパンダちゃんとメロンパンダちゃんがちょっと子供勢みたいな、あの2階の寝室で一緒に寝てますし、
知らねえ、
お姉ちゃんと弟みたいな感じで、でアンパンマン、食パンマン、カレーパンマンが大人ってかお兄さん、年長さんみたいな感じで、で結局あの3人がレギュラーベンチ入りみたいな感じで、クリームパンダちゃんとメロンパンダちゃんは二軍みたいな扱いですけど、ただ実際問題、あんな食パンマンとかカレーパンマンに比べたら、全然メロンパンナちゃんの方が役立ってますからね。
はい、
あのメロメロパンチっていうのはやっぱり属性攻撃、属性異常攻撃なんで。これ
平日の昼間に話してます
からね。
はい、
分かってますよね。メロパンチされるとメロメロってなっちゃうんですよ。は
い、
あの数ターン攻撃ができなくなるんですよ。
あ、じゃあそれ魅力に取りつかれる。
そうそう、数ターン行動が停止されて、でそんな食パンマンとかは全然そういう属性攻撃ないんで、
はい、
カレーパンマンはまだ全体攻撃とかできるんですよ。
何の
全体、口からカレーをゲロみたいにうわーって吐いて
はい、はい、
それ結構全体攻撃できたり、あと熱属性があるんで、
はい、
氷の女王が出す氷狼とかにはよく効くんですよ、氷属性には効くんで、
まあまあ火だけにね、火っぽい感じでね、
そうそう、火だけにということですか。
火的な、
はい、
火だから氷に強い、
そうね、まだね、まだいいんだけど、食パンは本当カスです、全然役に立たないんで。
そろそろやめません。
メロンパンナちゃんの、まあ、クリームパンダもカスですけど、メロンパンナちゃんは割と役に立ってます、
はい、
強さランキングで言えばちょっと不当な扱いを受けてるなっていうのは私の見解ですね。
わかりました、
はい、バイキン大王、バイキン大魔王か、あれバイキン大王とかも割とメロンパンナちゃん、メロンパンチなかったら倒せなかったですかね、
はあ、
まあ、倒すとか、あの、あれは宇宙に追放したのかな。メロメロパンチでメロメロになってる隙に、
はい、
はい、
分かりました。
チーズとカバオの強さランキングについて
はもうやめてもらっていいですか。
はい、
でその山ちゃんではなくて、
あ、そうなんです、失敬失敬。
あの 山里亮太さんの方でしょ、
はい、と蒼井優さんの結婚の、
そうね、でもいや、びっくりしましたよね。
うん、まあいきなりでしたからね、何の噂もなく、前振りもなく、
ね、でもあれもあのほら闇営業隠しのための目くらましだっていう説を出ちゃったりとかさ、かわいそうだよね。
全然目くらまされてないですけどね。あの全然にぎわってますけどね、闇営業の話で、
ね、いやでもね、本当びっくりですよね。
だからまあね、言いたいことはあんまり言うとね、また角が立つから思いっきり言えない
言ってください
感じはありますけどね、
はいはい、
なんかほら、全然だ、山ちゃんがそうってわけじゃなくて、
はいはい、
記者会見で、いや皆さんなんか魔性の女みたいに蒼井さんのこと言ってますけど、はい、僕の前ではすごい可愛い笑顔とか、なんか人のことを思いやるところとか見せてくれるんですよって言ったり、はい、あと僕ラジオも聞いたんですよ、その後の不毛な議論も、
はい、あ、はい、
うん、で、あの、いや本当彼女はそういうふうに世間に言われてるけど、本当になんか遠くから すごい手振りながらキャピキャピって走ってくるとか、うん、そういう一面皆さん知らないと思いますけど、そういう一面もあるんですよみたいなことを言ってて、
そこが、
それが魔性の女に騙されているやつの典型的な物言いだな
と。そうだよね。
山ちゃんはもちろん頭がかなりいい人間だから、そんなことはないでしょうけど、ただそこだけ切り取ってみると、思いっきり魔性の女に騙されてる男の言動だよね、とは思いましたよ。
そうですね。でもね、僕あの、山ちゃんってやっぱりそれこそモテない、ビジネスモテないじゃない、
はい、完全ビジネスモテない
ですよね。だって、あのね、モテますよ、ぶっちゃけ。今までだって
見てきたように
言い
ますけど、
いやいや、そうでしょ。
はい、
うん
うん、だからそれは、うん、まあ、あなたは言う権利ないけど、うん、だって今まで恋愛したことないんですもんね。
恋愛したことないです、
ね、今までの奥さん、
はい、
で、あんたもなんかビジネス持てないじゃないですか。
うん、まあでも
で、うん、僕は、うん、はっきり言っておそらく、うん、現代の、うん、日本、いやいやいや、現代の地球上、いやいや、もっと言って人類史上かな、
はい、
人類が、うん、まあ、ネアンデルタール人とクロマニヨン人とかから発生して、ちゃん、うん、恋愛とかね、生まれて、
はい、
で今この令和元年、うん、2019年、
はい、
18年、
はい、19年ですね、
まあ、何千年かの人類の歴史がある中で、うん、俺だけは唯一きちんとモテないときはモテないって言って、ちょっとモテるときはモテるっていうようにして、で、そこそこモテるんだったら結構モテますかって、このラジオ聞いてください。ちゃんとモテないときはモテないって言って、ちょっとモテるんだったらちょっとモテるって、段階踏んで全部 100% 正直に言ってますよね。
そうです。
だから僕だけはビジネスモテないを糾弾できる人類史上唯一の人間なんですよ。キリストがね、あの、あなたたちの中で罪のない人間だけが
石を
投げなさいっていう時に俺だけは投げられるんです。
あのね、
俺しかいないですよ。俺は本当にそこは超誠実に正直にやってますよね。ビジネスモテラーに行ったら本当はリスナー獲得できたんですよ。そうやってそういうキャラで行けば。でもそれは多分山ちゃんは本当にモテないわけじゃなかったんですよ。うん、
はいはい、
本当にモテない屈辱侮辱を、うん、いや、多少味わったでしょ、大学生時代とか、うん、芸人始めた頃とかは。でもそんなのは、あの、遊びのモテないなんですよ。
なんか興味深い。
全然、心底のモテないじゃないんです、うん。僕は本当に心底のモテないを経験してるから、うん、そういう人間は、モテてるのにモテないっていうことは絶対に言えないんです。それはなぜならその過去への自分への手ひどい裏切りになるから。それだけはできないんです。
自分がかわいそうなんだ。
うん、それだけは絶対にできない。ナチスに拷問されても絶対にそれだけはできないんです。でも山ちゃんできたんでしょ、つまりまあモテないっつっても、まあ、カジュアルモテないをちょっと経験しただけですよね。
なんかちょっと荻上チキさんが話してるみたいな今話、ね、感じになってますね。はい、
私スンジェカジュアル持てないでしょ、うん、あ、全然だから悪いことじゃないんだよ、うん、それカジュアル持てないぐらいの、うん、全然軽い持てないでよかったねって話、うん、誤解しないで。私スンジェ
ね、まだやってます、ジェンス生活は踊る。
いや知らないけど、
うん、聞いてないな、全然1年ぐらい聞いてないかな、はい、まあ、でもよかったですよね。
いや、なんだろう、本当に。でも、そういうことじゃないですか。
うん、うん。
まあまあ、うん。だ全然いいんですよ。だから悪いって言うわけじゃないですかね。うん、ビジネス持てないが悪いとは言ってないわけですよ。誤解してほしくないと
か。はい、
わ
かりました。
私とは、パーソナリティが違う。
そう、
ね。人生が違うんだなっていうだけの話で。うんうん、
そうね。まあ、なんかでも不
毛。まあ、あと向こうの方がはるかに、うん、動いてるお金が違うんで、キャラクターを守ることに関する。
まあそうだよね、本当そうだよね。
はい、だから自分ではそうしたくなくてもね、例えば事務所からね、うん、吉本からそのキャラでとかね、うん、作家さんからそのキャラでとかね、
言われる。蒼井優さんだってさ、あの飾らないなんか感じみたいなこと言われてながらも、
はい、
あの会見の時のイヤリングが60万だかするやつだ、
バンクリね、
60万600万
バンクリフ&アーペルですよ。
僕わかんないんですけど、
あそこら辺わかんないですか、はい。あの形がね、
うん、あ、そうなんです
ね。まあ、菅田さんはそうですね、4度 C とかですもんね。
そう、4度 C が結構こうおしゃれかなぐらいな。
高校生でも そう、高校生、ね、大学生とかですよね。
うん、あとあの
ティファニーのあのエンドソラマみたいなやつでしょ。
え、何それ。
それが最高峰のアクセサリーでしょ。あの、なんかソラマみたいなやつあるじゃん、ティファニーの。
あれでしょ、それ僕が大学生ぐらいの時に流行ってるでしょ、
は
い。
そうそうそうそう。
あの、なん、ピンキーリングじゃなくてなんか、
なんか名前忘れたけど。
あるよね。
うん、はい、はい。全然バカにしてませんよ。全然尊敬してるんですけど。あの、まあ、お花みたいなやつはバンクリでしょ、うん、
バンクリ。
バンクリファンダーペン。
ワンクリック。
ヴァン・クリフ・エン・アーペン。
さすがの流行最先端のプラダを着た悪魔みたいなところで働いてる。
流行の最先端は何でもないですけど。もう相当前からある
やつなんで。んですね、
逆に流行ったの、うん、なんて10年ぐらい前じゃないですか。
あ、そうなんですか。へ、
流行ったのはね、
へ、うん。そうだからね、そうやっていいものもつけてるし、確かにお金も持ってて、はい、まあ、庶民感覚を演技しているというか演出してるわけ
で、それは悪いことじゃないですか、ね、うん、もちろん表に出る演者の方っていうのはそういうキャラクターを背負って
そうですね
やってるわけですから、
うん、お幸せにどうぞ。
まあただビジネスモテないですよね
そうですね、遊びのモテ、所詮は遊びのモテない、
あ、でも遊びじゃないです、逆に言うと遊びではなくて、うん、ビジネスとしてしっかりやってるってい
う、はい、あ、そうですね、よかったですね。
菅田さん何にもないんですか。
何がですか。
そこら辺に一加減ないんですか。
いや
ー、メンヘラ、
え、
メンヘラ感はどうなんですか、蒼井優さん。
いや僕ね、正直ね、蒼井優さん系統ってちょっと分かんないから苦手なんですよ、
は
あ、蒼井優さんと
メンヘラじゃない
ですもん、ね、じゃないじゃないじゃない、
ね、うん、だからやりまんの部類ですもんね、うんうん、別にだからあのいいとか悪いじゃなくてね、うん、上とか下じゃなくて、
だから蒼井優さん、宮崎蒼井さん
の蒼井のやりまんと、
うん、
あとは忍のやりまんです。大竹忍さん、寺島忍さん、 あの4人って、
うん、
忍の系統は忍の系統で蒼井系統とは違うんですけど、うん、ざっくり言うと、うん、宮崎蒼井さんと蒼井優さんがグーパー G 列やった時の同じ組で、うん、寺島忍さんと大竹忍さんは同じ組 で、うん、でかつあの4人は同じ組じゃないですか。
そうですね、そうですね。
ちょっと自然派っぽい感じ で、う
ん、でその下にも最近もまたついてきてたじゃん、黒木華さんとか。
黒木華さんって実際そうなんですか。
いやいや、分か
んない。黒木華なんだ。
あれね、花って書いて春っていう
もんです。ああ、はい、うん、
あとあの高畑充希さんとか
とかも実際えぐいんですか。
いやいや、でもなんか系統的にちょっと似てるじゃないですか、なんとなくこう自然派的な感じ。
うん、
うん、なんかね、
まあ、だから、うん、実際やってんだろうな感はありますけどね、本当は分かんないですよあの僕たちから見て本当にやってなさそうな感じのキャラ で、
うんうん、
で実は超やってるんだろうな感はすごいありますよね、はい、
そうですよね、
確かにね、うんうん、ただ、うん、あの僕の言った葵と忍、うん、2人の葵と2人の忍は、はい、本当にめちゃめちゃやってますから。特に寺島しの、あ、まあ、大竹しのぶさんなんかはやばいですから、
ね、うん、あ、そうなんですか。全然僕イメージ、
あれこそ元祖魔性の女じゃないですか。
ああ。
めちゃめちゃ、略奪婚とかしてますよ。
ああ、そうなんだ。
だって、マジで泥棒猫って言われた人ですからね。なんかテレビのプロデューサーかなんですけど、うん、初めにさんまさんの前に結婚した人とかは、本当に略奪婚で、
うんうん、
で奥さんから本当に泥棒猫って言われてリアルで泥棒猫って言われた人、うん、僕大竹しのぶさんしか知らないです。
まあまあ、寺島しのぶもそうなの。
ある程度はそうでしょ。そんな、
あ、
大竹しのぶほどじゃないけど、うん、でフランス人と結婚したりしてるし、
うん、まあなんかそんな感じでします
ね。まあ、フランス人と結婚してることがやりまんっていう偉い、もう今完全にコンプライアンスに引っかかる差別と偏見なんですけど
、はい、まあね、でも、うん、そうね、そこら辺のはあるかもしれないですね、
うん、やりまんってわけじゃないんだけどなその時好きになっちゃったらしょうがないかな、
うん、だからね、なんかそ
う、ダメかな
やりまん感みたいの出てても
答え合わせしないといつまでも
大竹しのぶですね、
はい、
はい、はい、ね、まあ、
スパッと言ってくれないかな。
わかりました。
これ、はい、これふわっとするのすげえ嫌なんですけど。
はい。そう、まあ、じゃあ、僕はこの、
はい、ね、いや、だから、
件に関しては、
うん、葵と忍の系統は、割と僕の学説ありますよね。
うん、
で、やっぱり、あと名前つけるのって別に親がつけたわけでも なくて、う
ん、まあ、芸名
じゃないですか、うん、っていうことはある程度どういうキャラクターで売っていくかっていうところもあって、うんうんうん、葵とか忍みたいな源氏物語系、
うん、
の自然派っぽい和の感じ、うんうん、でもそうでしょ実際、うんうん、あの4人は、うん、ってえぐいのかなっていう。
あ、でもそれは逆に芸名がそのこういうキャラになってほしいっていうのを思ってつけたものっていうのを仮定すると、
はい、
仮定して考えるといろんな芸能人逆に面白いね。
そうですね。
星地吹雪とかどうなってほしかったの？
あれってでも事務所がつけたどうのこうのって話じゃないでしょ。
そうなのかな。
星地吹雪はやっぱりエディットピアフみたいな感じなんじゃないの？ああいう。
逆にほら、吹雪でも、吹雪
ジュンだったら。吹雪さんなんか私なんかも演じさせてもらっちゃってて。
やってましたね。あの、大竹しのぶさんがね。はい。
あの、もう、その度に、もう、ピアフに、自分がピアフになっちゃって、なんか子供たちから、お母さん、お弁当作ってないよって言ったピアフは作らないよねって思ったりとか。
ちょっと矢野明子入ってきた。
でもちょっとね、あの、最近、大竹しのぶさんの声聞いてないんで、はい、あの。
でも、それ面白いかもね、逆にね、その、芸名はね。
で実際葵と忍に関してはもうエビデンスが揃ってますからね、
はいはいはいはい、
これは揺るがせないですよね、うん、僕の主観ではないですからね、
うんうん、分かりました。
いやいや、もうちょっと乗ってくれてもいいんじゃない。これは本当にそうじゃん、偏見じゃなくて。
う
ん、
まあそうね、
魔性の女っていうのは。
中田さん、宮崎葵と、
はい、
あのなんだっけ、二階堂ふみ、
はい、
に過ぎだよね
今さら。
うん、てか前から思ってたけど、あれは、
いや、ちょっと、うん、しかもそれ、うわ、すごいいい着眼点だねって自分で思ってるんですか。
いやいや、今ちょっと思ったから言って
もらって。あんたに教えてあげるけど、うん、じゃあ、中谷美紀とデビュー当時の柴咲コウってそっくりだよ。
はい、あ、そうですか。
ムカつくな。アレクサー。アレクサー、ムカつくよ。くそ
ー、あー、そうか。
嫌味で言ったんだよ。
うん、まあ僕はあんまり芸能人のことよくわからないので、
はいはい、
うん、あれなんですけど、はい。勉強になりました。
話はさっきから終わらせよう終わらせようってしますけど、いいんですか？そんなところなんですか？
僕は、山ちゃんとかに関してはあんましない
です。他にじゃあなんか、ニューストピックとしてはありますか？
いや、なんかあります？
いや、もちろんめちゃめちゃいろいろあるんですけど、うんうん、ただあまりメンヘラっていう切り口でやるとね、不謹慎なニュースもありますからね。
そう、
ね、
うん、そうそう、だから、うん、そんなにも今回は、うん、YouTube の方にちょっと注力してたんで。
あ、今週の
YouTuber
批評のコーナーがあるわけですね。
ありますね。今週は2本立てでございます。
はい、どうしますかね。じゃあ後半とかにします
。はい、そうです
ね。はい、あ、で、あとそれの流れで言うと原田知世さんなんかもその流れに組み込まれますよね。
はい、ああ、確かにね。
あの人は、うん、あの恋愛遍歴多いのかどうかよく分かんないけど、うん、うんこ食ってるじゃないですか。
でも興味ね、本当断言するの危険ですよ、いろいろ。
あ、違うんですか。あまり言っちゃいけない話。あ、ごめんごめん。
まあでもそういう。
このラジオでは、うんこ食ってる人って、うん、ってだから悪いとか言ってないですよ、
うんうん、
あの。
うんこ食べるのも自由ですからね。
そうです。
はい。
あの、うん、ダイバーシティです。
はい。
多様性。文化多様性として。
みんな違ってみんないい。
そうです、そうです。
うんこ食べてもみんないいですね。
そうですよ。
はい、
うん、で言ったら、蒼井優さんなんかは人間食べてるでしょ、は
い。え、どういうことですか。
あの、だから、男を食ってるとかそういう抽象的な意味じゃなくて、
うんうん、
本当にカニバリズムじゃないですか、あの人は。
え、
人間食べてるじゃん。
え、怖いんですけど、どういうことですか。
人には人の乳酸菌。シンビオフェルミン S。
そう考えたら超怖いね。
だからあれは人由来の乳酸菌を食べてるんですよ。うん
う
ん、
あ、うん、なるほど。
でしょ、
うん、
あれ、それであの、まあ、肌とか綺麗ですよね。33歳ぐらいだけど、あれはシンビオフェルミン S のおかげでしょ。で、人由来の人の腸で、
はい、
生成された、だからまあ本当に腹渡を食ってるようなもんですよね。
そうですね、そう考えたらね、
人には人の乳酸菌。
あ、だからあの東京グールで食ってましたわ、
はいはい、
青優さん。
青い家出てたの？
あ、ちょい役で出てるんですよ。
あ、で食ってた。
食ってたっていう
か、そこからの
モンスター化する人。
え、そんなちょい役だろ、青い優みたいな。
最初のモンスター化
する日本映画のトップ女優じゃないですか。
あ、まあ、だからこそちょっとこう豪華なのをちょっと一瞬だけ出して、
はいはいはい、
映画として箱をつけようとしたんじゃない。
でそれが、うん、あの宣言よしこさんは嫌だったわけですね。
多分
あの人を食べたりするのが嫌だって言ってね、あの宗教上の理由で、うんうんうん、嫌だって言ったのは、
うん、
あ、そっからか、さすがですね。全部東京グールに修練されていくわけですね。
そうね。でね、
乳酸菌だ、人の乳酸菌だってわーって食べたわけですか。
で宣言よしこさんは飯野さんと不倫してたし、ね、
おー、つながるわ。つながった
。東京
グルーブーン。
そうですね。そうだからね、うん、でも伝えたらそう考えたら気持ち悪いね、人間由来のってね。
そうですよ、うん、人由来のプラセンタとかさ、
うんうん、胎盤を使ってさ、
今言ったじゃんそれ、
うんうん
うん、人由来のプラセンタでしょ、
うんうん、あれ、あの島田宗嗣の小説でもあるんですよ。
あ、じゃあ結構前からあるってこと。
うん、ね、でほらエリザベート・バートリーが血を浴びて若返ったっていうのは、
うんうん
うん、要はそれと同じ原理だったんじゃないかみたい な、
うん、
なんか話。
ただそれは小説の中で、うん、昔の小説の中でってことでしょ。
そうそうそうそう、
だからそれで結構えぐい話として出したわけでしょ、うん、ただ今、うん、普通にありますから
ね。普通にあるもんね、
うん、うん、人由来のプラセンタ、うん、ほら全部人由来なんじゃない、蒼井優さんの化粧品って。
大丈夫ですか、
山ちゃんがみるみる痩せていくんじゃないの、これから、
ね、
だって料理好きなんでしょ。
誰が、蒼井優
が、蒼井優さん、
うわ、なんかねえ、
レクター博士みたいな、うん、ハンニバル優なんじゃないですか
ねえ。
あのバンクリフ・アーペルも人の目玉とか、うん、じゃあ全然原田富夫さんの方が排泄物ですからね。いやもうだから、いやもう
原田富夫さんはでもね、なんか祖母だけど結構許された感っていうかさ、
うんこ食ってるの許された感、
うん、なんていうの、だって今だって
だから誰も俺だけですから、うんこ食ってる球団してんの。
でも今だって、はい、あなたの番ですとドラマの主人公ですからね。
ああ、そうなんですか、連、うん、ドラ
の連ドラ、
そうそうそう、
だからなんか息長いよね。
それ言ったら沢口靖子さんもね、
ね、
科捜研の女、
ビオランテなのにね。
だビオランテだからでしょ、もともとゴジラ対ビオランテのビオランテの細胞
そうそうそうそうそう、まあ、あれの1980年のゴジラっていうのがあって、
はい、
それの続編がビオランテなんですよ。
あ、そう、ゴジラの細胞を、
うんとね、80年のゴジラのヒロインが沢口靖子で、
はい、
それがデビュー作なんですよ、
はいはい、
でそこから続投してビオランテに出て、
役柄としても一緒なの。
一緒です。で、うんうん、そのビオランテの冒頭で死ぬのかな、
はいはい、
でそれでその
最後人玉みたいになって
そうそうそう
出ていきますよね、ビオランテの最後で
生き返らしたいからビオランテとこう、はい、あのバラの細胞と融合させて、
はいはい、
ビオランテになっちゃうんですよ、
うんうん、
そうだから、まあ、ビオランテ由来の息の長さ
ですよね。まあ、あとは堤義明さんでしたっけ。
誰ですか、
セゾンの堤さんの愛人なんでしょ、はいはい、
ああ僕それ知らなかった。
沢口靖子ってもうとっくに死んでますけど、堤さんは。
へえ、あんなおとなしい顔をして、
はい、だから気をつけなよ、ああいう女の人たちが、
はい、
いっちゃん怖えんだから。リッツとか食って、リッツも
リッツパーティーなんかね、
今リッツじゃないけどね、うん、なんだっけ、
わかんない、あ、ルバン、
ルバン、
ルバンパーティーですね、はい。
何が入ってんだかね、ルバンに何挟んでんだか分かんねえよ。
そろそろ、
はい、
話題変えた方がいいかもね、
はい、みんなのこと大好きなんですけどね。
はい、尊敬してます。
はい、
何かあとあります。
だからね、先ほどもちょっとちらっと出ましたけど、うん、闇営業に関してはちょっと私もね責任ありますもんね。
絶対それ言うと思ってた俺。
本当はね、直営業とかっていう言い方が、はい、
うんうん、
一般的だったんですよね、はい、芸人とかの間では。
あ、そうなんだ。
事務所を通さない、うん、でそれ自体はまあ邪悪ではないですもんね、
うん、
契約の事務所との、うん、まあ、兼ね合いというか、
うん、
で別に事務所側も 暗黙の了解してた部分とかもあったりとか、まあ、言ってみればその事務所と芸人さん個々の問題であって、うんうん、だ不倫とかと一緒で、うんうん、我々一般市民や社会治安に対する悪ではないじゃないですか、うんうん、だからまあ直営業は別にすりゃいいじゃないですか、
うんうん、まあね、うん、その、うん、
ただね、俺がほら散々ここ何年も闇営業闇営業って言ってたからちょっとそのワードが定着したった感が
今二さんに対して、ね、
そう今二さんに対して闇闇闇営業って
怪談者今二氏みたいに、ね、
そうそう
なってましたからね、はい、
そこら辺の責任の一端はあるかなって今回の騒動で思いましたね、うん、だからあのこの前も怪談のシーハナの収録あったんですけど、はいはい、ちょっと今二さんと出る回だったんですよ、うんうん、トウモロコシの回スペシャルっていうのをやっていただいて、はい、でそこでなんで今井さんと仲悪いんですかみたいな栄光さんに振ってもらって、うん、闇営業ですって闇営業が原因ですって言って、はい、割と栄光さんは分かんないですよ分かんないですけど、うん、割と喋りづらそうにしてましたアシスタントの女の子2人とかは割と、うん、あの乗ってくれたんですけど、うん、栄光さんはスッて引いた空気感はあって、うん、あちょっと申し訳ないなっていう気がしましたね、うんうんで、ね、つい数日前、うん、日曜日だから、うんうん、昨日か、
はい、
昨日のサンドリー、うん、あの有吉弘行のサンデーナイトドリーマーってラジオで、
はい、
狩野英孝さんがゲストで出たんですけど、うんうん、今もうちょっとみんなが闇営業闇営業って言って困るんですよってポロッと言ったのがでも絶対俺のことも
まあ含まれてる、
ね、多少だって、収録は1週間前とかですから、うんうんうんうん、で昨日のラジオ生放送で、うんうん1週間ぐらいのタイムラグだったんで、はいはい、多分吉田裕樹君のこともちょっとは念頭にあった発言だと
ああそうですね
ちょっと困らしちゃったなって申し訳ねえなって栄光さんに対して思ってるんですけど、
うんうん、まあでもやっぱあるんだろうね
はい、
うん、まあ反社会勢力ではないけど、
はい、
やっぱね内子の忘年会で呼んだりとかは過去にしてたみたいですよ。
あ芸人さんを、うんうん、まあそこら辺好きそうですよね、うんうん、内子さんたちも、うんうん、それはやっぱり問題になるんですかね微妙ですよね
いやだから
でもヤクザのフロントでは
じゃないじゃないけど
一切関わりはない
関わりはないと思う
関わってるところもあるかもしれないけどね
関わってるところはあるでしょうね
うん、
うん、そうだからね今そのちょっとその人がやってる一発ギャグをちょっと口に出してこういうのいかにも好きそうですもんねって言いそうになったんだけどなんかまずそうだからやめておきます、はい、
やめた方がいいかな、うんうん、でもだってそれは反社会勢力じゃない、うん、内子グループの忘年会でしょ、
うんうんうん、
ヒントヒントダメかな やめた方がいいかな
やめた方がいい
俺関わりある人ですか、
うん、ないですないです全然ですない、うん、後でじゃあ言いますね、
はい、分かりましたはい、
うんね、だからそういうのでさ、うん、で確かにほら結婚式だなんだで呼ばれたりとかして、うん、その人がそうだったとかっていうのもね、
ね
後から分かるパターンってあるじゃないですか。
ありますよね、うん、
僕ねやっぱしその事務所返してモデルさん1回取ったこと1回というか何回か取ったことあって、はい、後々その事務所が結構やばいところだったっていうのは経験ありますよ逆にね
なるほど、ね
う
ん、逆パターンですね暴力団関係ってこと、
うん、で結局パクられたりとかしててそうだから、
まあ、そっちはまあ例えば顕在化したとしても、うん、責任の所在は菅田さんにはないですねそのパターンだとしたら、うんうんうん、
そうだけどやっぱさそういうさ、
うん、
なんか後々分かる得体の知らない人っていうのは結構あるじゃないですか
それこそ吉田君なんかは、
うん、
全く分からない一個人の営業とかもやりますからね、
うん、そうでしょだから、
お店とかまあ飲食店とかね、まあ、逆にそんなところに絡んでないとは思いますけど、うん、暴力団とか、
ね、女性に階段聞かせろって言って行ったりとかって
ああなるほどね行ってみたらちょっとキャバクラの個室みたいなところでとか、
うん、そうそうだそういうのとかさ
でまあ、全然それでいいんですけど、
うんうんうん、そうだからねやっぱりそれは
僕の場合は個人だから、
うん
うん、なんだろうと、
うん、でもなんか吉本の人もさ、
うん、
今ビクビクしてることあるかもねその
これでね、うん、もちろんもともとそんなことみんなやってて、うん、で仲間内ではやってるってことはバレてる話で、うんうんうん、まあ別にそういうもんでしょって、
うんうん、
業界のノリマナールールとしては全然問題ないでしょって思ってるのが、はいはい、それが通じない、ね、週刊文春とかにすっぱ抜かれたって問題視されたら、
はい、
っていう恐怖あるでしょうね。
ね、ね、そう思います本当に。
今井さんパクられないかな。そしたら俺もう危機として問題視するけどね。
ね、まあ、まあね、みんな頑張ってほしいよね。
本当に一番心がない邪悪な人間ですよね。
いやそんなことない。はいはい、
うん。闇営業に関してはメンヘラ愛は発動しないですか。で宮迫さんちょっと不安定なところある気がしますよね。うんうん、なんか
わかる。なんか、
うん、
ねでなんか躁鬱
そうなん
みたいな、
うんうん、
そうね病気されたりほら不倫もされてたでしょ。
はい、オフホワイトね。
うん、なんか
ねがんも嘘だっていう噂まで。
あ、それ怖いね。
アフラックのがん保険の CM に出るための嘘だとか、
怖、うんうん、
いやいや、そうだそう、そういうやつらは怖いんだけどね。さすがにそれはないでしょうけど、
うんうんうん、ね、だからどうなるんだろうねこれからね。
まあ闇営業が減ってもらった方が僕としてはそのお鉢が回ってくる、うん、ヤクザ の、
はい、
あのパーティーとかに呼ばれる、うんうん、ただね、それはそれで一つの食いぶちに、あんまりこと言っちゃいけないのか。さすがにダメか。
ね、だから、はい、まあ、みんな頑張れってことです、
ね。今にそみや営業頑張ってほしいですね。
はい。
はい。おっとっとっと、ガタっていっちゃったかな。すいませんね。
はい。
じゃあ、
うん。
例のコーナー久しぶりにやろうと思うんですけども。
なんだろう。
来ますか？
はい。
飽きない夜はありません。我々と一緒に皆様の生きる道を探っていきましょう。スカイプ人生相談のお時間がやってまいりました。
はい、
はい、
加藤泰造先生っぽいですね。
ありがとうございます。
僕あのジムしながらずっと聞いてるんですよ、いつも。
あ、僕最近聞いてないんですけど、最近面白いですか。
最近もそうですね、まあいろいろ面白いのありますけど、
はい、
まあやっぱパターンがもう決まってんなっていうのはちょっと思ってて、
うん、うん
うん、なんかうん、大原恵子先生とかはね、
うん
うん、はい、じゃあそういうことでって言って結構強引に終わらすんですよ。
そんな、
うん、
じゃ解決してないのに
あんまし解決して、 でもみたいになっても、はい、じゃあそういうことで。
怖っ。我々と大違いですね。我々は全部 100% 毎回解決してますからね。
そうですね、はい、
私うちらはパターンないですからね、うん、
はい、
毎回違うパターンのお悩みが来て、
はい、
じゃあもうデイキャッチと同じで、
はい、
本家超えですかね、このコーナーも。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ早速かけちゃいましょうかね。
はい、
はい、今回ちょっとねスカイプ人生相談と言いながら、
うん、
あんまりネットとか IT 関係に詳しくない方で、
うん、はい、
スカイプがつながらなかったんですよ、いろいろ試してみて。
おばあちゃん
近いです。
あ、そうですか。はい、
あの年齢とかじゃなくて、うんうん、パーソナリティが、
うん、はい、
LINE 通話で
行きますね。あ、なるほど。
だからちょっと看板に偽りありなんですけども、
はい、
すいません、 LINE 人生相談ということで、はいはい、かけますね。まずこれはかかるか、あ、かかった、ごと、もしもし、
もしもし、
LINE 人生相談ですけども。
はい、さい毎度。
はい、さい毎度。うわ、
ちくひめです。
アレクサ、通話を切って。かしこまりました。通話切りました。あと名前を聞いてから言うっていうのが、うん、そうですね、
あ、でもね、たまにこういう人いるんです本当に。
あ、
どんどん話しちゃって、
はいはい、
うん、
ちょっと本当に傷ついてると思うんですぐかけ直しますね。例えば LINE だからちょっと音声が、あ、もしもし、もしもし、
はい。
大丈夫ですか？すみません。アレクサが通話を切ってしまったようなんで。
はい。
はい。へこんで。
本当に怒っちゃったかな？アレクサの CM のお母さんと同じで、本当に怒っちゃったっぽいんですけど、大丈夫ですか？すみません。
大丈夫です。大丈夫ですよ。
お名前を聞かせていただいてよろしいですか？
はい。ちくひめと申します。
あ、ちくひめ先生じゃないですか。 最近よくこのラジオにご登場いただいてますね。
ね、アレクサに電話を切られた。なんでかよくわかんない。わかんない。ちくひめです。そうです。
本当に申し訳ないんですけど、こちらの問題で申し訳ないんですけど、はい、スカイプじゃなくて LINE だとやっぱりちょっと音質悪いんで、申し訳ない。はい、声をちょっと張る感じでいいですか？ちょっとアナログな対応で。
はい、わかりました。声を張ります。
はい、すいませんね、本当に。はい。はい、今回のお悩み。
なぜかアレクサに電話を切られたちくひめ。
それは繰り返さないでいいです。
そこはいいんだ。
やっぱり LINE だとタイムラグがありますね。いろいろと、今回のお悩み、ご相談内容をお聞かせいただけますか？
はい。いい
ですか？どうぞ。
死につきまとわれている。
死につきまとわれている。耽美なご相談内容ですけども、それ具体的にはどういうことなんですか？
ですね、まあこれは話すと長くなるんですけど、
はい、
いただきますね、長尺。
はい、
まず小学生の時に長屋に住んでいたんですが、
うん、はい、
炎症、
あ、長屋が燃えちゃった。
うん、
はいはい、大変ですね。
で引っ越しました。
はい、ご家族で。
うん、
はい。ムーのライターを咲いてるお父さんと一緒に引っ越したんですね。
そうです。そっから始まる、要は、家運がないってやつなんですけど。
ああ、なるほど。家、住むところ、ちょっと不幸に見舞われる。死に付きまとわれると。
そういうやつ。うん、そういうやつ。
はい。次は？
で、次は、まあ、円満に、まあ、家が建て直って、で、まあ、ね、女の子と一緒に大学時代、
うん。
同居してたら、
うん、
まあ格安じゃないですか、大学時代で自費で同居って。
まあそうでしょうね。で、もしもし。
タイムラグかな。
はい。
で、その安い家に住んでたら、まあ右側は確認したけど左側は確認してなかったと。家のね、
向かって右ちょっとその、
そう、
立ち位置がわからないので、
まあ、入って地図的な意味でね、
はい、はい
はい、うん、もう右も火葬場、
ああ、なるほど、立地が、はい、
うん、で、そのまあ女の子、友達、体悪くして同居解消、実家に戻るっていう状態からの、
はあ、
まあ茨城に私家を買ったんですよ。
そうですよね。
それはもう本当に結構な方がご存知なんですけど、
もう若くしてご購入されてましたね。
うん。それがもう買った直後に東日本大震災で、
はい、ボロボロになる。そのあたりはこのラジオでもちょっと話したりしてますからね。
そうですね。そんで、それが、その、震災がなくても、もう本当に、鳥とかがすごいんですよね。高い位置にあるマンションが。だからもう、朝になったら、もう、窓のところに、鳩の死骸の血がびしゃーってあったりとか、
鳩の死骸、
そういう、なんていうか、
糞とかじゃなくて、もう。あ、でも本当にそれ、白石監督の映画とかで窓に鳩が突っ込んでくるみたいな感じですよね。
そうですね。
結構あっさり。
はい。まあ、もともとそういうちょっと、残影の家みたいな感じで。
あったんですよ。
はい。
で、まあ、もういいやと思って。私、結婚しました。
はい、おめでとうございます。
で、まあ、その家を出たんです。まあ、それ結婚したから、旦那さんと一緒にね。
はい。
いや、それはまあ、本当は嘘なんですけど。
まあ、いいよ、それは。はい。
結婚しようと思って東京に行ったんですね。
はいはいはい。
で、東京に行ったら、東京の家が、立ち退きになって。
え、なんで？
ネズミとゴキブリの害がひどいから、この家を取り壊すって言われて。
は、はい。はい。
で、もうしかなくて、
うん、
なんで私こんなに住めないんだろうと思って、で今の旦那さん はもうそのちょっとそのかぶってるんですけど、その時ちょっと付き合ってて、
はいはい、
で、あ、じゃあ結婚して一緒に住もうかみたいになって、
あ、これちょうどいい機会だからって。あ、でも逆に結婚への踏み切るタイミングにもなったんじゃないですか。
そうなんです。
うん、
ところが、
ところがハッピーエンドと思いきや、
は
い、
今
は、はい、
前が火葬場っていう、火葬場じゃないや、葬祭場っていう、
ああ、いや、まあ立地的にはそうだっていうことなんですね。
うん、
うん、まあとはいえ何か別に問題が起こっているわけではない、今のところ。
なんでこんなに、うん、あの死に付きまわれるのかなっていう。
ああ、まあ住む家住む家、確かにちょっと確率的には異常なところはありますね。
そう、
あれ、なん今回はなんかいつもバーって話すのに、今回割とつっかいつっかいに結構悩まれてるんですかね。もっとバーって話しちゃっていいですよ。もしもし。怖いよ。な、え、こっちただ相槌打ってるだけなんで、無視してどんどん話しちゃっていいですよ。
あ、もしもし。
はい、はい、はい。どうぞ、どんどん話しちゃってください。
あ、聞こえなくなっちゃった。
あ、聞こえなくなっちゃったのか。あの、どんどん話しちゃってください。
あれ？何？もしもし。
怖い。これ、怪談的な現象かな。もしもし、聞こえないですか？
もしもし。
聞こえます？
さん、
あら。聞こえなくなってるみたいですね。
一回切りますか。
一回切りましょうかね。
アレクサに。
アレクサ、通話を中断して。
なんだよ、これ。
いやいや。まあでも大体の概要はね、はいはい、分かりましたけどね、うん。ちょっとかけ直しましたけど、今。もしもし、大丈夫ですか？
もしもし、もしもし。
聞こえますか？
マジ、それ、ギャグマジ。
いや、マジです。マジで聞こえないからかけ直したんです。もう聞こえてますよね。
聞こえてます。
はいはい。で、あの今回ですね、スタジオにマドマーゼル・スガッツ先生がお越しいただいているんですけれども、スガッツ先生、
はい
はい、どうですかこの相談は。
なんか元気ないですよね、ちく姫さん。
いつものバーって話す感じがなくて、うん、なんかこう寝起きっぽい感じがありますよね。 LINE、うん、だと行きづらいんですか。
あ、じゃあ聞こえてるんだったらいいんだけど、なんか、
ああ、じゃあもうその家の呪いですかね、うんうん、やっぱりこの相談をさせまいとする。
ちゃんとアルミホイル貼ってます部屋に。
それ余計電波を遮断するんで。
ちくめさん、久しぶりです。
あ、はい、久しぶりです。
ご結婚、ご結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんでなんですかね、そんな今、その今なんかセレモニーホールみたいなところの近くにお住まいってことですよね。
うん、見たんですね。
そういう屋さん、ウィーンウィーンウィーンって聞こえてきたのないかと思ったら、環境削ってる。
あ、削ってる音ですね。機械で環境削ってる。
そうじゃないんですね、実際。装備に使うものを作ってる会社
ってことです。ああ、なるほど。はい、
はい。ウィーンっていう。
いや、だから怖い。
もう、バイブの80倍ぐらいの音で環境削られるっていう。
ああ、それは怖いですね、ちょっとね。
なんか。環境削っているおじさんですよっていう。うちの窓から、もう本当写真撮れるから。
なんかちくゆめさん、漫画描かれてるじゃないですか。
はい。
なんか、棺桶作る職人が主人公の漫画とかの取材をついでにすればよくないですか。
それね、本当に、アイスさんの前に、あれ、ちくゆさん漫画描いてるから、即身仏を漫画描いたらどうですかって言われて、
うん、
で、即身仏を漫画描いたらそこそこヒットしたんですよ。だから、やります。
解決した。
うん、解決した。
それと、あと。
いや、違う、でもそれって違うんですよ。私、あれ、エロ漫画描きだから、あんまりそれを取り入れちゃっても意味ないんですよね。
でもなんか棺桶を作る職人の美少年みたいののなんかネクロフィリア的なエロ漫画とかって結構良さげじゃないですか。
そうか、あ、いいかも。
解決した。まあそういう感じでいいかな。じゃあ他にちくゆめさん喋りたいこととかありますか。
あ、別になんかないんですけど、あと付け足して愚痴。
はい、はい。どうぞ。
山形に前に、そう、この間ほら、菅さんとかも一緒に。 行った時、この間っつってもずいぶん前ですね。
7、8年ぐらい前ですよ。
です。はい、で、お前ら本当に生くじだな。
怖、怒られた。
すごいんですよ。あの、リスナーの皆さんね、本当にね、この人とか、この人たちとか、本当に、女性を女性と思ってない。本当、ある意味気持ちいい。
まあ、だから、あの時は、
うわーって、はい、なんか、宿舎に、宿舎があったんですけど、
はい、山本泊まりましたね。僕と菅さんと、北原さんと、ぐらいか。
永
田さんもいたか、
あ、
北原さんの名前出しちゃっていいんですか。
アイソさんと、
はい、
いいですよ別に。あと誰もうだ男の人ばっかり、
すごいジェントルマンなね。
下手したらあなた班ですよ、あなた班。
はあ、
な、うん、そんな状況の中で、
はい、
家の上の階を全部占拠して、ベッドを占拠して、
あ、男たちがね、
吉田がね、
はい、
男たちではないです、吉田さんがね、
ベッド全部占拠したかな、そんな、はいはい、
で、はい、で、その、あ、じゃあ僕もみたいな、そういう最低な男どもが、
あ、だから他の男もベッドを占拠して、
そう、で結果私はなんかよくわかんない男の人たちと、あの、だから北川さんとかとよくし分かんない下の階で雑魚になるっていう、普通さ、あ、女の人が一人でもいるんだったらもう上の階女の人のベッドを使っていいよとかなるじゃないですかって思ったんだけど、そこはしない、あ、やっぱトウモロコシの階ってしないんだなっていう、いい意味での安心感、全く女扱いされない旅行でしたよね。
ちぎめさん、
はい、
あの、今回ですね、スタジオに、その当事者であるマドマーゼル・スガッツ先生がいらしてるんですよ。スガッツさん、その時まさにちくみさんの横で寝ていたの、スガッツ先生じゃなかったでしたっけ？
あの、そう。これ言って大丈夫？
まあ、とりあえず言いましょう、う
ん。あの、僕はね、あの、その時、多分、トウモロコシの会の、この旅行も初めてだったし、ちくみさんとお会いしたのも初めてでしたよね。
うん、多分そうですね。
うん、はい。うん。でね、僕はね、なんかその、輪に入りきれなかったんで、あの、で、ちくめさんと北原さんが多分、と僕だったんですよ。その下にいたの。
そう、
3人だったんですね。
で、ちくめさんと北原さんが、なんか、おしゃべりずっとされてたんで、僕は、邪魔しちゃいけないなって僕はすごい思って、本当は全然眠くなかったんですけど、寝たふりをした入りをしてたんですよ。
ジェントルマンじゃないですか。
手振りをした先生は地獄です
よ。菅先生も地獄だったし、ちくひめ先生も、うん、
あの、
僕はすごい楽しかったですよ。みんなと一緒に旅行できて。ただあの時僕の妻の誕生日だったんで、超僕外に出て電話でずっと妻に怒られたんですけど。
それぞれの地獄があ
ったってことですね。みんな地獄だったんですね。
一番感じ悪かったのは吉田さんですからね、あの時ね。
いや、そんなことないでしょ。僕だってあの時は、覚えてます？雪山に、即身仏の、あの、お墓塚を探しに行って、僕はサンダルで雪山登ったんですよ。
そう。
で、あの、オフロードバイクのツーリングの人たちがいて、全然、なんか塚が見つかんなくてどこですかね、みたいな、ことをやったら、ダメだよ、そんなサンダルで雪山なんか登ったらって超怒られて、すげえへこんだんですよ。超寒かったし、足が。
ほんと。古き良き時代の。
いや、あ、懐かしんでる。
懐かしんでる。
青春の1ページですよ。
う
ん。うん。みんな苦労したんですよ。だから今の僕たちがあるんですよ。楽しかったね。あの時は辛かったけど。
けど、あ、私は別、そっか、別に対戦してないですけどね。
いやいや、そんなことないでしょ。みんな、もうね、大人になって。
もう吉田先生なんて、だってもう、クレイジージャーニーっていう、錦織のみはとね。
でもあの時ほどのクレイジージャーニーは、まだしてないかな。あの山形が一番のクレイジージャーニーでした。聞こえてないからね。申し訳ないですけどね。
はい。はい、
うん、 まあ、今回のお悩みもね、はい、今回のお悩み二つとも見事に解決したということで、イベントの告知があるんじゃないですか、ちきひめさん。いや、まあ納得されてないようですけど、じゃあイベントの告知しましょうかね。私の方からしましょうか。
はい。
はい。えっとね。
今聞こえた小さい声だけど。
うん。奇談ラジオっていうちくひめさんのやっているラジオ。まあ、ちくひめさんと、えいさんという方と、あと、私、吉田が出演するイベントが、10月15日、阿佐ヶ谷ロフトであるんですよ。それはまあ、ラジオファンイベントですね。言ってみれば。怪談イベントとか、うん、トークライブっていうよりは、この二つの僕は怖くないと奇談ラジオの合同イベントということで、まあリスナーさん向けの、
はい、
だ多分気持ち悪い客しか来ないと思うんですけども、まあ奇談ラジオの客はどうなのかな、僕は怖くないのリスナーは気持ち悪いの確定ですけど、どうですかね、奇談ラジオのリスナーさんってお客さんどんな層、あ、気持ち悪いですか。いやだからそういうこと言うから、毒があるラジオは聞きたくないって、この前、ちくみさん怒られたんでしょ？
うん、でも、なんだ
ろ。僕とさ、ちくひめさんが撮った回が、なんかこういう毒があるの聞きたくないって怒られたってちくみさんが僕に言ってきて、これ絶対吉田さん言わないでくださいねってメール来たんで、うん、次の菅さんとの収録の時に、全部言ったんですけど。
ね、そう、なんでも吉田さんは言う。
はい。なんでも、僕は言います。
うん。偉くないから、それ、言われても。
へへへ。
で、そう、だから、その、でもさ、それ、うちのエイさんも言ってたじゃないですか。
はい。
要は、フレにかけていくっていうか、って言ってたでしょ？
ああ、まあ、獅子がね、子供を先人の谷に突き落とすように、ラジオのリスナーさんを、まあ、ふるいにかけるってことですね。それで聞かなくなる人は聞かなくなっていいっていう。あの、何かというとね、あの、お金を一円も儲けてないんで、このラジオでは。逆に、たくさんの人が聞くようになると困るんですよね。僕ももうほら、テレビとか出てるから、そっちの方に影響が出ると困るんですよ。あの、あまりノリが分かってないリスナーさんが、TBS とかにクレームつけると、こんな吉田なんか出しやがってってなると困るんで、だったらまあ、選びに選んだエリートリスナーだけが聞けばいいんじゃないかなっていうことを、僕は言ってないですよ。僕は言ってないですけど、あの、ちくめさんと A さん、そんなこと言ってなかったでしたっけ？
うん、うん、吉田さんに言ってたからそうなんだっていうふうに、あの、驚きとともに感動を覚えましたね。はい、だから、まあ、責任のそういうことも考え方もあるんだ、まあ、私たちは言ってないですよ、
全然。あ、そうでしたっけ？あ、じゃあ誰が言ったのかな、うん、まあ、誰かが言ってるの気がしたんだけど。
うん、人が聞いててもいいと思うし。
いや、本当僕もリスナーさんは宝なんで、はい。
そうですよ。
はい。
うん。
まあ、そんな人たち向けのイベントをやるってことですね。
だからやばいことをすごいやるってことでしょ。
やばいことでも、まあ、僕は僕がやってることを淡々とやるだけなんで、別にそれをやばいと判断するのはね、お客さんなんで、別に自分はやばいことやろうって気はないですよ。
うん、私もないけど、じゃあ吉田のやばいものが出るっていう話じゃないですか。
また、お尻にエネマグラを突っ込んだりとか、おしっこを漏らしたりとか、その頃のが好きなんですよね。
シックスサマナみたいなことやってますからね。
シックスサマナみたいなことってまたあんまり、あの、一発で伝わりづらいことを言いますけど、まあ、別に、まあ、おしっこ漏らしたのだって別に漏らしたくて漏らしたわけじゃないんで、やりたくてやってるわけじゃないんで。
A さんどう思います？あの、この間会ったんですよ、
ね。あ、初めて会いました。はい。A さんは、正直なところ言うと、これ褒め言葉ですよ。褒め言葉ですけど、うん、京都の池津女。ですよね、
うん。
でも僕そういうの大好きなんで、京都の池津女が、うん。そういう感じじゃないですか。
後の打ち合わせで。
はあ、
この人は、 とにかく辛い思いさせないと本領発揮できないんですって私のこと言ってましたから、すげえなこいつと思いながら、10歳年下ですけど。
あ、 A さんがね、まあいけずな感じですよね。
うん、
うん、まあとはいえ宇治なんですけどね、出身地は。
そう、とはいえ宇治なんですけど、
ええ、楽中ではないんですね。ね、ああ遠いところから来はったんやね、ご苦労様ですって京都の人に言われる感じですよね。
だからすごい黒い、うん、
ああそっか、だからこそね、あの宇治ならではの黒さがある、もう濃い抹茶みたいな、粉だらけみたいなやばみはありますね。
この間のだから高野さんの回とか、
はい、
話しておりますけど、あのぐらいの高野さん出たぐらいの回から遡って聞いたんじゃないですかね、 A さんは。
ああ、なるほど。じゃあまだ最近の我々しか知らないっていう感じですかね。
いや、じゃあ高野さんの回ぐらいまで遡って聞いてて、
うん、
で最近パチンコやってることも知ってるっていう感じじゃないですかね、
うんうん、最近パチンコやってるのはスガッツさんでしょ、マドマーゼルスガッツ先生がね。
まあね、はい、さあ毎度。
はい。すげえ反応に困る。
なるほどね。まあ、一回だから、イベントの前に、A さんとちくひめさんと私と三人で、まあ、9月とか、ちょっと直前ぐらいのタイミングでね、ラジオ撮っときましょうかね。うん、その時はやっぱり、京都の悪口になるんでしょうね。
そうですね、
はい、
みんなが、私まだ元彼が京都の女だったんで、元彼の、
はいはい、
違う、旦那さんの元カノか、
今の旦那さんの元カノが、ああ、じゃあ京都の女への恨みっていうのが、
京都への怨念っていうのものはすごいですよ、あと高学歴の京都の女に対する怨念、
ああ、いいですね。僕はもう大好物ですね、うん、そういう京都のいけずの高学歴の女とか、それをじゃあ地域偏見シリーズの一つとしてやっていくと、
まあ播州にはかないませんけど、
うん、まあまあまた別のやだみがね、それぞれの地域にそれぞれの嫌さがあるんで、みんな違ってみんな嫌だっていう感じでいうラジオやりましょうかね。
ね、ですね。で、吉田さんさ、はい、だから、イベントやるじゃないですか。
はい。はい。
何やりたいですか？
それはじゃあ、レコーダーを切ってから話しますんで。
え、それ、そうなん、違う、なんかちょっと振っといた方がいいのかなって
思って。まあ、じゃあ、それをじゃあまたね、ラジオ、告知イベント告知ラジオの時に話しましょうかね。今何にもノープランなんで。
そっか。
はい。っていう感じで、じゃあ、
ね、
はい。もういいですか？
本当に。
もういいですか？
声が、はい。する人しかいないラジオじゃないや、イベントになると思うんですけど。
おっさんしかお客さんにいないっていう、
そう
自明とした、客席から、
ね、結局もう告知してもうちも全然前に比べて半分以下しかいいねってしないし、
え、そうなんですか、なんでその原因は、
原因っていうのは更新が全くないっていうのと、
うん、
あと一人抜けたっていう、
あ、じゃあその人の存在が大きかったんですか。
そうです、多分。
え、じゃあその人はおじさんリスナーじゃなくて、若い女性リスナーのファンがついてるような人だったってこと？
多分そう思う。
あー、痛いな
ー。だからもうあれ、地獄ですよ、地獄。
もう
本当、神田田だったら、もう早くもう、糸ぐらいの、早く上っていう、早くこっからっていう人しか来ないイベント。
リスナーたちを我々神田田が蹴落とすっていう雲の糸にすがりつきながら、そういうイベントですかね。亡者どもを、うん。なるほどね。こんなイベントで来てくれる人がいたら、本当にありがたいですけどね。こんなこと言ってる奴らのイベントに。
で、しかも平日の夜。
気持ち悪いおっさんしか来なさそうですね。わかりました。じゃあ、ちくゆめさん。じゃあ、そんな感じで今日はありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ、アレクサ、通話を切って。プツン。アレクサ、デートの音楽かけて。
いや、ひどいですね。いや。
学校はね、でも、ちくゆめさん、のせいだけではないんですけどね。ちょっと LINE 通話でやってみたらね。
まあ、ねうんまあ、やっぱ、ラグはあんのかな、はい、なんかね。うん。まあ、なんか、ちくゆめさん、眠かったのかな。
まあ、どう、こう、会話の、この、レスポンスをしていいのか迷ってる節は、だいぶありましたからね。やっぱり、はい、やっぱり我々、旧世代なんですかね。顔つき合わせてやんないと、ラジオの収録ができないっていう。うん
そうね。まあ、はい、ね。まあ、じゃあ、9月の、その、なんだっけ、ちくめさんたちとやる
?10 月です。
違う違う、その放送は9月ぐらいでやるかもってことでしょ。
まあ、そうですね。はい。
うん。楽しみにしてますので。
はい。
はい。10月のイベントも、10月何日でしたっけ
?10 月15日。
15日。
はい。
楽しみに。
死に付きまとわれている人たちが、やる、死に付きまとわれている人たちのための、死に付きまとわれているイベント。
うん。そう言うとね、なんかかっこいいですけどね。
はい。
はい。楽しみにしてますので。
お願いします。
はい。